はい、皆さん、はじめまして。映画ファンの集いラジオ、通称、ノイラジへようこそ。お相手は私、映画は最近、Hulu で見るようになってきたコタツと、
映画、大体映画館で見ているおまけと、
こっぱらレンタル派のマリです。
はい、この番組は、毎月最終土曜日に、都内某所で開催される大人気の全員参加型のトークイベント、映画ファンの集いの情報や魅力をほどほどにお伝えしつつ、普通よりも映画がちょっとだけ好きな映画凡人3人が集まって全くもって意味のない話を好き勝手お届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエ
ーイ、
言えたっていうね。まずね、皆さん思ってます、誰これ喋ってるの、誰っていうね。
そうですね、
僕らこれ誰なんですかね。
私たちはその映画ファンの集いというイベントに参加してます。そこで出会った3人なんですよ。
あ、ただのね、映画好きです。
そうです。
そうなんですね。
はい。
だから本当ね、皆さんね、なんだ、身内ネタじゃねえかと。その、うちわの盛り上がりを聞いてるだけじゃねえかと思うかもしれないですが、全く問題ないです。
大丈夫です。
僕らね、会いに行ける身内です。それね、皆さん、その辺、ご了承ください。はい、行きましょう。それでは参りましょう。映画ファンの集い、
ラジオ
ー、イエ
ーイ。
集いの提供でお送りします。
プチお題トーク。はい、コーナー説明よろしく。
はい、このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人の3人が自由気ままにトークを繰り広げ、基本的には映画への感謝を伝えつつも時には優しく罵っていくかもしれない極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということです。で、今回はね、まあ、第1回初回なので、はい、お題が全く集まってません。
そうですね、
はい。なので、もう今回はね、もう一個だけ。2015年の映画。もうこれで行きましょう。
はい、それで行きましょう。
ということで、お題は2015年の映画です。
はい。
さあ、あるでしょ。2015年の映画、いろいろありましたよ。てか、やばかったよ。
そうですね。もう、過去作の続編とか。
そう、なんかね、1970年代後半みたいなランキングじゃない？この、例えばベスト10とかみたいなさ、まあね、マッドマックスしかり、なんだ、ターミネーター。
あったし、スターウォーズもあったし。
スターウォーズ。どうかしてるよね、2015年。
ほんとそう
だ、ね。何時代っていう。
何
時代。
まあ、クリードもね。
クリードも。
大きいだし。
ジュラシックワールドもありましたよ。
そうですね。でも70年代じゃないもん、それ。
まあ、
そうですね。いろいろありましたけれども、はい、だから皆さん、だからそれぞれね、思い思いの映画とか、あると思うんで、はい、ここでもうぶっ込んでいただいて、ねえ、ぶっこんで。ぶっこんはちょっと違う映画の話になっちゃうけど、ちょっとぶっこんでいただいて、みんなでワイワイ語っていこうかななんて思いますけれども。
はい、それで行きましょう。
まあ僕まずね、語りてえなって思ったのは、すげえ最近見たんですけど、てか、あの、2016年に迎えてみたんですが、激戦。
あ、激戦。
激戦良かったっすね。
激戦良かったね。
ご覧になりました。
見てないとは思うけど。
見てない
です。ちなみにマリッペは、2015年、映画見ました？
2015年の映画は全部で23本見ました。
不合格ね、新しいパーソナリティを募集しておりますってことでね、激戦良かったんですけど、どうですか？
いや、激戦は俺はすごい大好きですよ。
え、
あの激戦って一応、なんだっけ、香港か。
香港ですね。
香港の映画で、
ハートオブファイト。
そう、激戦ハートオブファイト。
はい。
っていうタイトルでやって。
はい。
まあ、総合格闘技。
うん。格闘技系の。
そう、やっていく。まあ、指定者と言ってもいいと思うんですけど、まあ、これを僕先に、だからクリードとかさ、あと、
ウォーリアー
から見てると、この指定者の、なんていうかな、革新的なプロット。指定物に収まってない感じ。
収まってない感じ。そうそうそうそうね。
要は指定っていうのは、立場的に逆転しないじゃないですか。
そうですね。
ところが、この映画全然そこ違うんですよ。やっぱその師匠のもとに弟子がやってきて、まあ、鍛えてあげて、弟子が華々しくデビューし、勝ち進んでいくけれども、これどこまでネタバレしてるのかわかんないけど。
ちょっとこれ危ないな。
ネタバレありにしません。これもうクリック自己責任ですよ。
ああ、まあ、じゃあ、こっからネタバレですっていう。
こっからもうネタバレですけれども、いいですか、はい、激戦なんていうのね。はい。はい、じゃあ、まあ、その、勝ち進んでいった弟子が、途中で負けるわけですよね。 それを見て師匠側がものすごくこう、まあ、奮起して期待出して自分が総格闘技の世界に進んでいくという。
師匠が、
そう、
師匠は、師匠はあれだよね、もともと、もともとボクサー、
世界チャンプ 2回ねっていう。ただ80年代とかに、まあ、チャンプになったけれども、もう完全に過去の人。で、今はもう本当何もない。全然なんだろう、家族もないし、金もないし、どうしようもねえなっていうところからの、だからもう、崖っぷちからのね、なんつうんでしたっけ、そういうの、ロッキー的なやつですよ。
ロッキー的なやつです
ね。どん底からの這い上がり系の。
這い上がり系。
やつをやっていくわけですよ。それをね、弟子側も師匠側も両方成し遂げてしまう。
あ、両方で相互作用で。
そう。
それが2時間ぐらいで収まってるわけですから、うん、これやばいっすよ。これびっくり。
これはちなみに泣いたんですか？
泣かないですね。
映画はいかがな
さい？いや、泣いたんじゃないのかな。だいぶ昔だから、だってこれ結構
これ1月だと思う。
1月だから、去年の、もう1年前だから。
あ、そうなんですね。
うん。
映画を基本的に泣かないですからね。
泣かないな。
泣かないですよ。1月はあと何かあります？
1月から
全ての月振り返るのかっていう ね感じだけど、いや、まあこれちょっとね、まあ、言いたいなと思って、うん、これ激戦良かったよっていう、これまずね、見てない方はぜひ
ね
見ていただいて、
いや、ありがとうございます。
で、今後もね、ネタバレ全然していくんで気をつけてください。
そうですね、
うん、
そこはちょっと。
致命的なのは避けたいけど。
致命的なのはね。
そうです。
そうしましょう。致命的なのは。
やめましょう。
で、これ僕らね、さっきパラパラ言ってるんですけれども、これね、今年じゃなくてですね、2015年に公開された映画の一覧をね、見ながら。
そうですね。お話ししている感じですね。
お話ししている。そうですね。あ、やっぱりね、アナ・ケンドリック好きとしてはね、2015年。
なんか言ってきた。
やっぱ6本。6本ね、公開されたんで、ぜひともね、推しの一本みたいなね、僕、お伝えしたいんですけど。
はい、お願いします。
あ、それはベスト的なものじゃなくて、アナ・ケンドリックの一本。
そうですね。いや、ベスト・オブ・アナ・ケンドリック2015。
ちなみに、まずそのアナ・ケンドリック
から。こんなに選べるのは今年しかない、あ、2015年しかないかも。
2015年しかないですよ。アナ・ケンドリックファンの方はね、2015年ね、浮き足立ってます。というか、もう2016年突入して、ちょっと意気消沈してる可能性もあるんですけどね。
う
ん、
そうですね。
とりあえずね、ピッチパーフェクト。この1がまずね、日本公開すごい遅かったんですよね。で、公開されて、まあ、ピッチパーフェクト2、あと、イントゥーザウッズ、ライフアフターベース。
ちょい役だけどね。
そうそうそう、ちょい役ですけどね。あと、ハッピーボイスキラー。
ハッピー
あと、なんだろう。
あれ、なんかもう1個ぐらいあった
の？ありましたね。
あと1個あったんですよ。
あ、ラスト5イヤーズ。
あ、ラスト5イヤーズ。そう、
見てないけど。
うち5作品全部歌ってるっていうね。役の狭さ。ありがたい。
逆に歌ってないのはどれなんですか？
歌ってないのはライフアフターベース。
それなんですね。
ちょい役だから。
そう、ちょい役だから。でも大事な。
大事な。
もう、あと恋愛描写ね、基本的に。でも全部恋愛描写。
全部
恋愛描写。あとね、これから恋愛起こるんじゃねえのっていう。気配を感じさせたらね、アナケンドリックの話しかしないんだけど。
まあ、どうぞ。
はい。じゃ、とりあえずね、押したいな、押したいなっていうかね、ハッピーボイスキャラですね。
あ、見てないんだよな。
え、見てないの？
見てないです。
そう。だってもう、見ようと思ったら。
終わってた。
ね、なんかシネマートだよね。
確かそうです、ね。
シネマートでも、なんかだんだんレイト1本みたいな。
はいはいはい。そんなんでしたけど、まあ、レイトかな？あ、レイトではない
レイトではなかったよ。
なんか見まして、これね、素晴らしいんですよ。何が素晴らしいって、別にアナ・ケンドリックが素晴らしいんじゃなくて、これライアン・レイノルズが素晴らしい。
ライアン・レイノルズね。
この人ね、かっこいいときかっこいいじゃないですか。例えばなんだろう、それこそデッドプールを最初やったときの X-Men の、何しね、ウルヴァリンとか出てたときの、出てましたね。とかね、あとヒロモンも自分でやってますもんね、グリーンランタンとか。
グリーンランタン。グリーンランタン。
グリーンランタンとかね。
グリーンランタン
とか。ね、基本的にダイアネルズはかっこいいんですよ。
かっこいい推しなのね。
はい。かっこいいんですけど。
肉体もいい。
肉体そう。いいんですけど、今回ちょっとやっぱ、なんだろうね、頭おかしい系というか、精神に異常をきたしてる系なんですよ。
ちょっといつもと違う。
いつもと違う。うん、そう、佇まいだけで、あれ？こいつ、話絶対通じねえっていう、顔が、終始続いてます。
もう話が通じないの。顔から伝わってくる。
で、この精神異常者が、まあ、サイコキラーとなって、うん、まあ、アナ・ケンドリックしかり、あと何でしょう。なんか、女の人、殺すんですけど。
なんか、女の人。
なんか、ちょっと出てこない。役名出てこないけど、なんか女の人殺すんですよ。殺して、その生首を冷蔵庫に保存して、
あ、結構そういうタイプの映画
だ。そうなんですよ。でもそれをライアン・レイノルズしているんで、ものすごくきらびやかなんですよね。
あ、それなんか、ナイトクローラー的な。
ナイトクロー、いや、もっとですよ。だからその、ライアン・レイノルズ視点からすると、生首は生きてるんですよ。生きて喋りかけてくる。で、一緒に暮らしてる。
あ、そういう意味の、そういう意味の。
そういう感じなんですよ。ただ他の人の視点がパッて入ると、ものすごくすさんだ部屋の中で、惨劇のような、血みどろみたいなところに、一人で暮らしてるっていう。
変わり方で、映像の描写が変わる
っていう。変わるっていう。面白さありますよ。だからアナ・ケンドリック好きじゃなくても、全然。
でもそう考えると、ライアン・レイノルズ、なんか、去年を、ね、その、筋肉的なとこから幅広げたっていう感じ。
アデーレもそうです
よね。そう、アデーレが、この前俺も、つい最近見に行ったば
っかり。アデーの顔も最初、ちょっとあの、なんつうの、弁護士、うん。あれもちょっと近いんですよね、顔つきが。
だからちょっとやっぱり、
うん、ちょっと社会
に。情けない感じの雰囲気出してる感じですね。
そうなんですね。アデー
レは見ました。アデー
レ
いいっすよね。
よかった。
あ、アデーレなんか、あ、こういう映画だったんだろうみたいな。
これと3人が共有できるんだ。珍しい。
珍しい。
珍しいですね。
俺ね、あそこにね、あの、トムシリング。
あ、はいはいはい、
トムシリングが出てたんですけど、知ってます？
ちょっと
今年だとね、あの、ピエロがお前を嘲笑う。
あれも出てたんだっけ？も
うあれも主演です。
あ、そっか。
はい。ドイツ版のね、ジェームズ・マカボイみたいな顔してる、ドイケメンなんですけど、そのドイケメンが、あの、あれですよ、ナチス兵。すげえ嫌なことしてくるやつっていたんですよ、アデーレンからね。まあどうでもいいですね。次出してこいよ、次。
次。
うん。もう俺、ちょっとアナ・ケンドリックね。
もう語り尽くした。もう。
ちょっと、確認したいんですけど。
ライアンでもない。
この、今、押されてた、ハッピー。
ボイスキラー。
ボイスキラー。は、これはなんか結構聞いてるとグロそうなんですけど。
あ、全く。
大丈夫ですか？
もう爽やか。
苦手な方も楽しめる。
楽しめる。どっちかというと、キングスマン的な。
あ、そういう感じの。
潔い死に方。
潔い感じ。さっぱり系の。
首シューン！
コメディ
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 コ
メディコメディコメディとしては。
そう。で、一番最後にもうみんなでラインダンス的な感じで踊りながら歌う歌うみたいな。これも なぜかね、歌う歌うんです、ね。
結構愉快な。
愉快な感じで。ただまあ、うん、シリアスではありますけれども。あとは？
あとは？
大賀も強かったっすよ、今年は。いや、てか、全然何も言ってないよ。
うん、多分ね、多分本当に何も言ってない。
何も言ってないよ。マッドマックスはもうすごいってことでいいですか、もう。
いいです。
もう終わりみたいな。
僕も終わり
で。いや、もうまあ別に。
僕らが
言う当たり前すぎて
。うん。
マッドマックス。なんかもう、マッドマックスがすごいが当たり前すぎて、みんながベストワンにしない問題とかね。
あるね。
それ大丈夫、本当に大丈夫かみたいな。
だから振り返ったらね。
そう。
何年後かに振り返ったら。
そんなことして本当に皆さんいいんですかみたいなのはちょっとあるみたいな
ね。だからちゃんと、マッドマックスはね、1位にしなきゃダメなんですよ。ちなみに僕ベスト1は恋人たちなんですよ。まあ、恋人たちもね、いや、よかったんですよ。見ました？
見てないんですよ。
もうね、病気になれ。本当に。なんで見てないの？
俺も邦画ベスト1位は、恋人たち。
マジで？
そうなんです。
本当に嬉しい
ですね。そもそも邦画をあんまり見ないので。
え、あ、そうですか。そうなんですか。
そこで多分、まあ見てない。
いや、だってアルファベット苦手とか言いながら、なんで洋画ばっかりしてるん
ですか。なんでそれを生きて
るんですか。いや、
だって。まあでも、その、わかりやすく楽しい映画ではない。
まあないですよ。うん。だからグリのこととか、あの、橋口良介監督なんですけど、人間のね、あの、切り取り方がすごくうまくて、そのなんか、キャラクターのね、実在感がね、半端じゃないんですよ。
もう映画
のリアリティ
が。リアリティが。だからなんか、本当に、大きい、なんだろう、事件とかは、あの、その中であんまり起きてないんだけど、
うん、
で、最終的にも何もないんだけど。
まあね、確かに。
でもなんかその人たちの、なんか生きてる感じだけで、なんか、もう、なんて言えばいいかわかんない。言葉が出ないんだけど。
言葉出ないよ。本当に。
うん。
うん。
その、見た後の気持ちとしてはどういう感じ？
いや、もう、なんだろうね、もう。
なんだろうね。いや、多分みんな違うと思うんだけど。
僕は明るい希望を感じたんですよね。
いや、基本的には希望を感じさせてくれるように、うん、 本当に絶妙なラストがあるんだけど、もう俺なんかもう見終わった後に、なんかもう、見てる時は意外とフラットに見てたつもりだったんだけど、見終わった後とかの方がなんかもうぼーっとなんかしちゃって、なんかもう、俺なんか何も喋れないみたいな、もう本当放射状態に近いぐらいになってたりとかして。
それはね、いやまさしくそうなりますよ。
それを見なきゃですね。
いや本当ね、見てないとか、本当病気になれと思いますね。病気なら、病気なら話でもないんだけどね。
うん、
ただその、なんだ、主人公3人いて、
そうそう。
で、それぞれが、なんかまあ、なんだろうね、ちょっと痛みを負ってるというか、
それぞれの、
それぞれのね、痛みに、もう痛すぎてしょうがねえやつと、痛みに気づいてない人と、痛みなんか感じねえよっていう、その3人の群像劇なんですけど、それをね、まあ見ていくうちに僕はね、もうある一つのね、不満がね、不満が噴出しましたね。
不満とは
不満とはね。これ、あの、エマストーンが勝ってね、あの、小悪魔は何でもですよ。EGA の。
EGA。
EGA で、はい。私の人生はなんでジョン・ヒューズが監督しないんだってね、言ってましたけどね。これまさしく。俺の人生なんで橋口良介が監督しねえんだと。この人に監督してもらえればね、僕の人生すごくね、面白くなると思うんですよね。
なるほど。
っていう不満がね、不満が出てくるぐらい。
よかった。
よかった。
そう。だから、
マジ
この人に撮ってもらったら、誰の人生も誰にでも見せれるかも、ね。
本当に、本当にそう。
非常によく映していると。よく言えば、その、わかりやすくというか、なんですか、絶妙に。
まあ、見てくれと。
はい、わかりました、はい。
あなた逆に何見たんですか
私は。
あ、そうだね。逆にそっちの方が。
僕ら多分ね、見てるよ、それ。
シンデレラと。
あ、はいはい。シンデレラ、ベストに、確かベストシンデレラ。
はい、ベストシンデレラ。
ベストワン。
はい。
いや、でも、俺のシンデレラはすんごい良かった派だから。
あ、マジで？
そうそうそうそう。
え、そんなに良くなかったんですか？
まあまあまあ。
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 まあまあまあ。まあだから、要は日本で言ったらね、桃太郎みたいなね、ちょっと今更実写にしてみましたみたいなことです
から
ね。いや、
いや
でもそれだけで持っていけるってすごいですけど。
うん。あとだから、ディズニーのね、撮ってるっていう流れで言ったら、逆に新鮮だったみたいな。ね、今ずっと変わってきてるじゃないですか。うん、で、マレフィセントなんかも特にもあそこまで大抵とかを、でやってて、それを大きい意味では何も変えれないみたいな。
前に戻った感じがすごい嬉しかった。
だけど、一個一個の描写自体は先進んでる感じがして、
そうですね。
だそういうとこは、その、最近のアナ雪とか他のに比べても、実は上手いんじゃないかと思ってる。そうそうそう。
つまり王道をベタに仕上げてきたというか。
王道をベタに仕上げてるんだけど、ただベタにしてるだけじゃない感じがする。
おー、そっからさらにまた先に進んでる感じが。
だからそのシンデレラのキャラクターも、やっぱり、話自体は変えてないけど、なんだろう。
よりしっかりさせた感じ。
そうそうそう。やっぱ今のディズニーの流れの、そういうヒロイン、プリンセスとしての位置は、ちゃんと保ってるっていうか、そういうバランスは多分、初めてやったんじゃないか
と。そうですね。絶妙ですよね。なんかその、やっぱりこう、お姫様に憧れる女の子っていうような、そういうあれではなくて、しっかりした考えがある女性像として描いてて、そこでちゃんとでも王道を貫いててっていう、そのバランスがすごい良かったですね。
あ、なるほどね。だからそれってすごいよね。その知ってる話を、また面白く聞かせられるって、確かに言われてる。
その驚きが一番俺はすごい良かったっていう感じ。
そうですよね。逆に言うと、こんなの見たことないっていう流れが、インサイドヘッド。
あ、インサイドヘッド。
ディズニーの。
ディズニー
の。はご覧になってます。
見ました。
お、ディズニーはお便りですね。じゃあ今、喜びが、あ、関係ねえわ。はい。
はい。
じゃあ、インサイドヘッドね、良かったですか？
いや、だから、まあ、良かったけど、まあ、いろいろみたいな。
なんか、難しいですね。
だからそう。
なんか作品としての、なんか求め方というのはすごくうまいなっていう感じがするんですけど、うん、やっぱりこう、心に来た時にこう、どう自分の中で、こう、噛み砕いていくかっていうのは、やっぱ人によって結構違ってくる作品なのかなっていうのはあるので、うん、そこでやっぱり評価が分かれるんだな。
結構絶賛な感じは
結構多いよね、
うん、僕もねあんま乗れなかった派で、なんだろうね、誰の話だっていう風に思っちゃったんですね、まあ、やっぱそのライリー、そう7歳ぐらい6歳7歳ぐらい
そうですね。
まあ、だから、もう本当、ピート・ドクターの実体験みたいな感じですよね。うん、だ
その監督のね。
監督の。そのちっちゃい頃の、その、まあ、女の子が実際に抱えた、まあ、悩みを、だからその頭の中のお話にしたんで、ライリー自身は何もしてないじゃないですか。頭の中で全て解決してしまってるっていう。
だからライリーは、ただの入れ物みたいな雰囲気になっちゃってるから、なんかよくわ、なんか冷静に考えると、あれこの話って何なのってなっちゃいっていう。
だからなんかその小さい子目線だから、例えばそのライリーが行動する前に、まず感情たちが動いて、うん、で行動に左右されるっていうんだったらまあわかるんですけど、まあぶっちゃけパパもママも同じだったんで、これなんか順番を変えてくるだけで、ライリーが行動してから感情たちが回避し始めるっていうような流れだったら僕結構納得できたと思うんですね。その点があの今回邦画であった脳内ポンズ、
ポイントベリー。見てない。
見てないですか？
見てないです。
そちらどちらかってそうなんですよね。
そうなんですよ。
その、
しましょう。横を見るそんな感じ、ね。
そうなんですよね。30代かな？いちこさんっていうの。
だから、いちこさんがなんかやってることに対してみんなが突っ込んでるっていう感じでしょ？
つまり、頭の中は後からっていう。
あ、
それがない、まあ、その順序が本当逆ってだけで、結構乗れなかったんですよね。
感じ方
が。感じ方が。そうそうそう。まあ、でもね、
そう。
でも
そ
う、天下のピクサーですから。うん、
いや、だから演出力とかは、
もう半端ない。
まあ、半端なくて、で、やっぱ、ビンボンっていうキャラクターがね、やっぱあそこは、あそこポイントだけ、
高い。
めっちゃ泣いた。
あそこはね。
あそこは本当に、やっぱ、あれはいろいろ考えちゃうよね。あそこだけ考えたら。
いや、でもね、正直ね、僕ね、まだビンボンいますもん。
いやいや、そういう話もある。いや、要はそういう話もある。
そっか。
だから、今のビンボンも、ちゃんと俺はずっと一緒に入れるのか問題とかも。
あー、やめてよー。
そこの切なさとかも感じちゃうわけ。
そっかー。
気づいたらいなくなってるっていう可能性ありますからね。いつも、うん、今まではいたけど。
そうだね。
うん。
切ない。もう次行こう。もうほんと対策映画なんて目白押しだったじゃないですか、特に。ね、うん、洋画とか。その点、ご覧になってます？
あと何
私ですか。
うん。
マインインターンは外せなかったかな。
いいね。あの、なんだ、デニーロさんのさ、瞬き一生懸命しない感じの可愛かった。
本当に可愛かったですね。
ね、あんなやついねえから。
そう、ま
あ。あんなおじさんいないからね。
まあ、そう
です。求めないよね、そういうの。
本当に。だから、そこの辺が、ちょっと危ない作品になってるよね。だから、その下手したらマインターン好きですっていうのはっていう主張するのは人によっては危ない主張になるかもみたいな。
ちょっと、
ね、いや俺はすごい良かったけど、
うん、いやまああのね、この前本当個人的にね、あの教えてもらったニューヨークの恋人、うん、あのヒュージャックマンちょっと見習ってくださいよみたいな感じだけど、いねえからあんなのも。もうね、同じ系統。
うん、
まあ、そうです、
ね。そうそうそう。あ、だからなんだろうね。男で言うとそれってどういうキャラなんだろうね。あ、でもいっぱいいるか。今年の映画だとあんまちょっとピンと出てこないんですけど。
まあでも映画の中だけでも結構ね、ときめきよっていうのはあれです
よ。そうそう。女子癒し系映画としての完成度は、もう比類ない感じですよね。
ただもう男からすると、あれはなんつうか、その、老いを、克服じゃないけど、老いの恐怖を軽減させてくれる映画だなと思って。
ああ、は
い
は
い、そういう見方もある
んですよ。うん。だから、全然年取ってもいいよっていう。
そうそう。
まあでもその代わり、あの暮らしぶり見ると、みたいなね。
まあね。
やっぱり金はないんだっていう。あれ相当金持ちだよねっていう。
そうだね。
金持ってることは何も言わないけど、あの家とあの暮らしぶり見ると、
まあそこから生まれての余裕という
か。そうそう、やっぱり金ないと余裕ないのかっていう、ことを思っちゃうっていう。
僕今回なんかそういうなんか、金はあるけど、なんだろう、心が、なんだろう、貧困というか、
うん、
なんかそういう系統の話ってなかなか多かったかなって、なんか新しい、だからクリードだって。
うん、ああ、まあそうか。
そうですよね。
ある意味では。
うん。うん、結局、彼自身はほとんど裕福な生活をしている、うん、できる状況にいるけれども全然満たされてない。
うん、
なるほど。
なんか今の、なんでしょうね、どん底描写っていうのが変わりつつあるのかなっていう。 気はするんですけどね。でもう、じゃあ一旦ここでね、
唐突だ。
トイラジ。
はい、ではでは。ね、じゃあ次はそろそろね、おまけさんの話もね。
そうですね。
これか、うん。どうなんだ、2015年。
いいね、この緩い感じがね、マジね、マジお題トークっぽいよね。
そうですね。
お題トークの縮小版なんでね、こんな感じで付き合っていただければ
。なんでこんな説明してるか。
ちょっと待ってる間にね。
待ってる間
に。パソコンカチカチしてる間にね。
はいはい。いや、なんだろうね。もう
これだけは言っとかねえとみたいな。
それだけは。いや、でもな、でもそれはもう、でも、もうこれもいいか。
もういいよね。
いいか。
全然伝わってないけどね、今。
私も結構分かって
る、ね。分かってるね。おまけさんって月20本ぐらい見てるんですよね、映画。
まあ、なんだかんだで、でも、うん、15、20代みたいな。
普通に考えると
私が1年に見た映画
の。もう、1ヶ月で。
1ヶ月で。
1ヶ月でご覧になる。
まあ、フレーズは別に見てます。
まあね。
本質的には。
まあ、もっぱらレンタル派のマリさんですから。
ね、レンタル全然見てないから。
全部劇場ってところがね。
すごいですね。
で、なんか出ました
なんか出ました。逆にほんじゃ、もうベスト10言っちゃって、それ何とかっていう。
あー、じゃあ、こたつの、
こたつの
ベスト10言っちゃいます？僕、あれですよ。第1位。
はい。
これはもう恋人たちって言いましたね。第2位がクリード。
あ、クリードなんですね。
第3位、心が叫びたがってるんだ。
うん、
第4位、そう、ここ先ね。第4位、スター・ウォーズ、フォース・マクセイ。第5位、
君はいい子。
第6位、私たちのハーハー。第7位、グリーン・インフェルノ。第8位、ハッピー・ボイス・キラー。第9位、ソロモンの偽証、前編。
前編ね。前編のみ。
第10位、キングスマンっていう感じなんですね。
ほとんど見ていない。
ほとんど見ていない。
ほとんど、まあ、そりゃね、二十数本じゃ、
うん、
僕らはまあ、100本以上は見てますから。
そうですね。クリードと、キングスマンと、
クリードとキングスマンぐらいですか？
そうです。あと、スターウォーズも見ましたね。
スターウォーズね。スターウォーズもよくあったとかいう話は、まあ、まあ、こんぐらいでね、こんぐらいで終わりましょう。スターウォーズはよかった。
危ねえな。スターウォーズ危ねえな。
スターウォーズはよかった。
スターウォーズ危ねえな。
本当よかったね。
BB8が可愛かった。
うん、BB8 は可愛かったかな。
可愛かったというと、僕はね、私たちのハーハーがね、可愛かったんですよね。
ああ、見れてない
の。なんか女子高生4人がクリープ
ハイプ、
のライブを見に行くっていう。それチャリでこう、どっからかな、九州から東京に向かってみんなで行くんです。
ロード九州だったんだ。
確か。
へ
え。適当なこと言ってるかもしれないけど。まあ、そういうね。だからとりあえず、この年になってから女子高生たちをまじまじと見ていいっていう。それが許されてるっていう。お祭り大悟さん、ありがとうっていう。
ああ、なるほど。
そう。
そういう感じ
か。そういう感じの可愛さ。
大丈夫。
やべえ可愛い。
大丈夫、大丈夫。マリカ、大丈夫。
っていうね。
余裕で大丈夫。
おまけさんまだ。
はい。
おまけさんの映画欲しい。
あ、10本
?10 本じゃあ、10本
いっ。あ、ベスト10ですね。一応、でもなんかいつも思うけど、本当ベスト10って辛いよね。
辛い。
なんか、変な話、本数見てると、本当にベスト30、40ぐらいが、ベスト10な気持ちが強いから、まあでも1位は並べたんですけど、
はいはいはい、
まあ1位はもう殿堂入りとか言わずマッドマックスを1位にして、
偉い。
はい、一応、
はい。
はい。で、2位は、ビジット。
いいね。
はい。
いい
俺たちのビジット、
うん。
はい。で、3位は恋人たち。
おぉ、高い。嬉しい。はい、
で4位はマジックマイク XL。
マジックマイク？
マジックマイ
ク。
続編。で、5位が、私の少女。これ韓国映画、
ね。おぉ、知らない知らない。
ペドゥナ。
え、そうなの？
そう、ペドゥナとキム・セドンっていう。
ああ、
わかる。
若い。
若いと小っちゃい。
超ちっちゃい。
そうそう。
冬の小鳥とか。
そう、冬の小鳥とか、アジョシ。
アジョシのね。アジョシ見てます。
全然
だね。
全然わかんなくて、今。
いや、天才子役。
天才子役。うん。の2人が主役。
へぇー、いい。それはいいですね、うん。それはもうベストです。
そう、ベスト。
見てないけど。
見てない
あと、6位が書き込み女と駆け出し男。
あー、大泉洋力、
う
ん。
そう。7位が、海にかかる霧。
あ、
うん、
はいはい、見ましたね。
韓国映画。
よかったね。
で8位が、マイ・ファニー・レディ。
あ、見てない。
年末にドンと入って
きた。ね、12月ぐらい。
気になってんだ。
で、9位が、ザ・ヴァンパイア、残酷な牙を持つ少女っていう。
すげえ B 級っぽいタイトル。
B 級っぽいけど、まあ、B 級っぽいし、B 級っぽく作ってるけど、みたいな感じですね。まあいいや。
はい、
あと10位が空気っていう。
空気あ、空気ね。はいはいはい。
空気っていう。
クマみたいな。
そうそうそうそう。あのぬいぐるみを使った、一応実写の映画として撮ってるやつで。
テッドじゃねえぞ、空気だぞ。
そう。
そういうことですね。
一応10位まで、そこまでかな。はいはい。
は、もう見たのありました、マリッペは。
あるのかな。
マットマックスと、マットマックスだけですね。
マットマックスだけですね。
マットマックスね、よかったもんね。
まあ、またなんかとりあえず見とかないとね。
見とかないと、
ね。あれからみんな見てるよね。
そう。それこそ、映画ファンの人に行って、これは見ないといけない雰囲気だって。
そうだね。
私見ましたから。
ちょっと V8 わかんない。
V8 わかんない
です。ちょっとね。ちょっともう一回2015年以下やり直してもらうことになると思うんですね。
ちゃんとそこはわかりましたので
ね。その中でじゃあもう、これはっていうのちょっと。
これは、
うん、はい。
いやでも、これはしかないからな。
そうなんだよね。
なんかね。
じゃあビジットについて語ってもらおうかな。
ビジットもういいじゃない。ビジットね。
いや、まだやっぱね、M ナイトシャマランでしょっていう人いる
から。M ナイトシャマランはわかんないでしょ。
わかんないですね。
だシックスセンスっていうのはわかる。
わかります、見た
こと。シックスセンスの監督さんの新作で、最近ね、ちょっといろいろ。
いろいろありましたから。
いろいろありまして。
うん、そのね、そう。エアベンダー
だ
ったり、アフター、
アース
だったり。いろいろありましたよ。
いろいろありまして、
ね、
もうダメか。もうシャマランダメか、
うん。
いや、もうちょっと期待したい。これをずっと作り返す、この何年だったのが、で、新作撮る。まあでも期待してももう、もう痛みあるかと思っていったら、もう超楽しい。
超楽しい。
そう、本当に、まあ、祭り状態。
もう祭り。
たまらない感じだったんですね。
本当にもうなんかね、もう本当にありがとうって言いたいぐらいで。
やっぱね、だからどんでん返し系の監督だとちょっと思われがちなんですよね。
う
ん、
そう、シックスエースの、あまり今イメージ強すぎて、うん
ただね、ビジットもそういう要素はあるけど。
ジャンルとしてはどういう？
ジャンルっていう
か。ジャンルは、一応大枠ではサスペンスホラー。
そういう感じなんですね。
かっこ笑いんだよね。
かっこ笑い。かっこ笑いっていうか、本当に笑えるんだよ、ね。なんか初めて素直に笑えるシャマランみたいな。
そうなんだよね。だからもう脅かしに来てる、ダイレクトにね、うわーみたいな演出が、うんうわはははって笑えるっていう。
映画館本当にみんな笑ってたから。
そうそう。
映画館ってみんな笑ってるっていうのすごいですね。
そうそうそう。本当ね、そういうビジットは回帰した。
うん。
戻ってきたね。
そう。だから集大成的でもあるし、さらにそこから突き抜けてきてるから、うん、逆に集大成感を踏まえた上で突き抜けてるから、次どうすんだみたいな。
あ、まあね。
あるけど。
いや、でもここまで、できたら大丈夫です。
そうそうそう。いやもう全然、うん。
パラノーマルアクティビティの人と組んでるって。
今回そこわかんない。そこまで
わかんない。なんか、パラノーマルアクティビティっぽいんですよ。
わかる？
まあ、見ていないと。
あ、そう、ほら。だから自分たちがビデオで撮ってるっていう。
DOV 形式で。
そうそうそう。
で、まあね、実家に帰省する、まあ子供たちが、まあ祖父母に。
祖父母、初めて祖父母に会うみたいな。はい、なお母さんがいて、シングルマザーの、お母さんが、家でしてるから、ずっと疎遠だったんだけど、今インターネットでなんかもうバレちゃって、みたいな場所が。で、自分はお母さんも会いたくないから、会わないけど、なんかね、子供たちが、なんかもう知ってしまったから、会いたいなら会いに行ってもいいよ、みたいな感じで、二人で初めて会いに行ったら、みたいな、始まりで。
そう。
で、そう、その、お姉ちゃんと弟で、お姉ちゃんが、じゃあこれを記録に撮ろうと思って、ビデオカメラを片手に、まあ、二人とも持っていくんだけど、うん、っていう感じで話が進んだ。
なんか、あったかそうなのにサスペンスなんですね。で、笑えるんですね。
もうだって、いや、緊張感ずっと続いてるから、
もうすごい。
あったかくねえよ。
いや、でも最終的には本当にあったかくなる。
あ、まあ。そうだね。
うん。
T ダイヤモンド。なんちゃらくん。
そうそう。
最高。まあ、いいや。
はい。
というわけでね、じゃあ、あとは、トップ10、マリッペ。
あ、私ですか。私ちょっと23も3しか作品見てないので、
はい、
ちょっとなんかトップ10っていうのもあれ
おこがましいよね。
ちょっとおこがましいので、
そうだね、
その中でも自分が気に入った5作品、
うん、
なんかぜひとも何回か見たいなと思った作品をちょっと上げていこうかなと思って、
聞かせていただこう。
そうですね。さっ きもあげたシンデレラマイインターン、まず。
うん、
で、
もう二つ終わったからね。
そうです。で、あとが、コードネームアンクル。
アンクルなんだ。へぇー。
と、あと、リトルプレイスの星の王子。
おぉ、いいね。あなたいいよ。はい。
あ、いいですか、
うん、
うん。で、あと、
あとなんだ。
あと何だったっけっていう。
あれだろうね。ベスト4にしますか、じゃ
あ。アニーだ。
アニーですか？
アニーって書いてある。
あ、アニーだ。あ、アニー？ごめん、アニー見てない。
そうです。そうです。
見てます？
アニー見ました。
アニー、どうでした？
アニーどうでした？あ、アニー、俺意外と良かったけど、
そうなんだ。
でも、全く何の、何も、なんかあの、
覚えてないぐらいの。
中身ないじゃないけど、中身なくはないけど、まあ、兄をベースに、現代版の兄にしてるんだよね。設定を、
う
ん。そうそうそう。だから、で、
ジェイミー・フォックスと。
そう、ジェイミー・フォックスが大富豪の役で、うん、だから、いや、もう完全に、現代版兄であり、グリー版兄が、グリー版兄なんていうか、要は、グリー的な兄。そうそうそう、まあ、今年ね、ピッチマイクともあったけど、うん、あっちも結構グリーンみたいな。
なるほど。
なんか個人的にはその、前のアニーの方を見てなくて、
はいはい、
その状況で行って、すごいこう、心がパッと明るくなって、なんかこう、パッと見て元気になるにはいい映画だな
って
。
ああ、
そうそう。
さっと入って、さっと食ってくるみたいな。
そうそうそう。で、すごい良かったなっていう、個人的にすごいそれはありました
ね。へぇー、うん。いや、リトルプリンスは納得ですよ、僕。
リトプリは良かったですよ。本当に
リトプリっていうんですか、今の人。
あ、ごめんなさい。
まあまあまあまあ。
いや、いいですよ。リトプリね、良かったですよ。
なんか、原作の雰囲気をね、壊さない雰囲気で。
うん。
そうなんですよね。
まあ、原作これよく分かってないんだけど。
天才ですよね。あれ、誰ですか、これ。
マーク・オズボン。
マーク・オズボン。
監督？
うん、監督。いや、このアイデアだけど、もう発明だなと。
うん。いや最初結構あれ作品その原作から落としていくって難しいんじゃないかなって結構思ってたんですけど、うん、うまくやってるなっていう。
そうなんですね。別個の話を用意してその中に原作を入れ込んじゃうっていう、
うん、2
つ
エピソードね本当に
っていうのと、あとやっぱね物語論的な、そのそれこそレディー・イン・ザ・ウォーター的な、
うん、ジャマランぶっこんでき
たいや分かる物語論的なのをね、はい、なんかぶち込んでくるの大好きなんですよね、うんだから人間にとって、なぜ物語が必要なのかっていう、それについて物語で解決していく。物語で人を救う。
はいはい
はい、物語に付き合った人を物語で救う。このね、この構造に僕はやられましたね。すごい多幸感。
なるほど。俺若干ね、俺その物語で解決の物語の大人の描写が。
あ、第三層的な、あ、第三層じゃないや、その。
第三層
一番、
あ、そうそうそうそうそうそう。うん、ちょっと、まあ、だから子供の視点で、うんぬんだから、しょうがないのかもしれないけど、
うん、
ちょっとあまりにもしすぎて、その、やっぱもう大人だから、正直。
まあね。
うん、そういう見方されると大人としては辛いみたいな。大人をそういう風に見られるとは辛い。
あ、そっか、僕逆に、やっぱ大人になりきれない大人として見てるから、うん、自分を肯定してくれてるって気になったんですよね。
いや、でもその、あの、これネタバレになるじゃん。やめとこうか。
じゃあまあこんなところで。
う
ん、
そうですね。まあ、とりあえず、リトプリは本当に音楽も良いし、あと、なんかこう、うまいですよね。その、大人と子供の描写の、うん、描写の対比がすごいうまかったりとか、うん、そういうところでも、くすっと笑わせてくれるところもあるんで、うん、とても良い。
吹き替え版で。
私は吹き替え版で楽しみますね。
素顔さんでした。
あ、意外と似てるっていうね。
うん、そういう感じのね。
ね、はい、あと、一応俺、リトプリは俺は実は、一番やべえと思ってるのは前半パートが好きなんですよね。
いや、好きですよ。
うん。でも、あそこってほん、なんか物語的にはつまらない人生とかの象徴としてのああいう演出なのに、あのデザイン力半端なさすぎて、もう超興奮して、だから逆に、明るいカラフルな世界行ってから若干泣いたんですよ、ね。個人的には。
カチッとした世界観面白かったですね。
そうそう、本当なんか、ね、もう完全になんか現代美術的な方向に行ってるから、うん、すんげえ興奮したのは覚えてる。はい、終わり。
だからそう、原作もそんな感じなんですよね。大人の描写自体が、ね、大人って数字とか言いたがるよねとか、うん、なんかカチカチした。うん、まあいいや。ということでね、じゃあプチョータイトーク終わって、それでは、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。
トイラジ。
くらえ映画愛。
このコーナーでは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画、自分一人では咀嚼しきれない重厚すぎる映画、もしくは普通に好きな映画など、リスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人の3人が実際に見て次の収録で大いに語ってしまおうではないかという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということでね、なんか第1回なのにね、メールいただけました。
いや、よかった。
ありがとう。
ありがとうございます。
もうね、来ないんじゃないかなと思ったんですけどね。
心配でしたもんね。
本当にいただきましたので、じゃあ、早速ご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
ラジオネーム、りょうすけさん。私がご紹介する映画は、フレンチコネクションです。東南アジアからマルセイユの卸業者を通じて、ニューヨークに運ばれる麻薬ルートの捜査をする、刑事2人のアクション映画です。見どころは、ニューヨーク市街地でのカーチェイス。二人のうち一人、ジーン・ハックマン演じるポパイ刑事は、捜査する過程でルートを仕切るボスの殺し屋に狙われますが、逆にポパイは奴を追跡し、駅のプラットフォームまで追い詰めるもの、モノレールで逃げられます。しかしここで信じられない行動に出るのです。モノレールのスピードとルートに合わせ、下の市街地から車で猛スピードで追いかけるのです。停車している車や交差する車の合間を縫うようなギリギリのカースタントです。もちろん CG なんてある時代ではありません。ガチでやってます。それだけ彼の執念が伺えます。この見どころまでは、古典的な刑事映画や小説のように手がかりとなる情報を持っていそうな麻薬ディーラーには片っ端から脅迫しつつ調査していくので、今の刑事アクションから考えると地味に思いますが、とにかくウィリアム・フリードキン監督の作品にかける猛襲に満ちた刑事アクションとなっています。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ということですね。
はい、ありがとうございます。
いやー、なんかもう聞いてる感じだと、あの、僕、ウッジョブの伊藤英明を思い出したんですけど、これ全然違いますよね。
あー、あの、同じね。
同じ感じ、わかります？
あ、見てる、ウッジョブ。
わからない。
あ、見てない。
なんか車が走ってるところを、すげー引きのね、
そうそうそう、
もう遠くにいるところから、駆け足で追いついちゃうっていうね、
伊
藤英明力みたいなシーンがあるんですけど、
なんかもう、かっ飛ばらずに見ちゃうってい
う。そうそう、それをね、そうそう。こんな感じなのかな。
そうなんですかね。それも楽しみ。
うん。ちょっとね。
3人も見てない、
ね。見てない。
ということね。じゃあ次回の収録までに僕ら3人がね、これを、まあこれを見て、まあ語るわけですけども、まあ別にね、まあそのお題トーク聞いていただいた方はわかると思うんですけど、別に答えを導くわけでもなく、
ゆる
く、ほんとね、語るだけなんで、お楽しみにということで。
楽しみに。
じゃあ、これは次回ということでね。
はい。
それではじゃあ、そろそろね、エンディングの方に行きましょう。あ、そろそろお別れの時間となりました。ね、早かったね。
早いです。
もう、語る力がね、足りないというか、まあいいんだけどね。こんな感じになりました。
はい。
第1回だから許していただこうということでね。はい、じゃあこの番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
はい、メールの宛先は映画ファンラジオアットマーク gmail.com eiga.fun.radio@gmail.com です。視聴大トーク、暗い映画愛など各コーナーはもちろん、私たちへの質問、こんな企画はどうですかというリクエストなど、じゃんじゃんお聞きしてください。暗い映画愛で採用されたリスナーは次回の映画ファンの集いに無料でご招待いたします。そして映画が好き、映画の話がしたい、映画の話を聞きたい、ちょっとでも思われた方はぜひ毎月最終土曜日に開催される映画ファンの集いに参加してみてください。初めての人も多いのでぜひぜひ来てみてください。詳しくは映画ファンの集いで検索してみてくださいね。
それでは皆様、2016年もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、こたつと
おまけと
マリでした。
またねー。